月ネットラジオゴーゴー。はい、この放送は想像力の遊び場、哲学有害図書の週刊都議通というフリーペーパーによるネットラジオ放送です。私編集部の富田圭二郎です。よろしくお願いします。さあ、何回かこのラジオでも言っております、花ちゃんこと山口優子ちゃんというあのフランスに行ったあの人ですが、一時帰国で日本に少しの間滞在しております。で帰ってきて、みんなで飲んだりとかしておりまして、もともとフランスに、クロワッサンを焼きに行くんじゃなくて、クロワッサンを作る方じゃなくて、クロワッサンを出すパン屋さんで働きたいというそういう理由でフランスに行って、で今フランスの語学を勉強しつつ、時々メールをしたりするんやけど、で最近どんな感じでかという感じでお話をすることがあって、彼氏ができたとかそういう話をしてて、で、日本に帰ってくる前に誕生日プレゼントをくれない彼氏ってどう思うみたいなメールがあって、それでまあいろいろとふんふんふんとこう愚痴を聞きながら聞いてて、よくよくでも聞いてみると、まあ最初はまあそんな男ってそういうもんに疎い人もいるからねと言いながらふんふんと聞いてて、どっちもの男の意見を聞かなわからんし、まあ、一概には言えんけども、そういう時は同調してふんふんって、それは悪いそれは悪いってこう乗ってあげれるといいんやけど、聞きながらどんな感じかなと聞いてると、まあ、彼氏の方もいろいろと工夫はしてるというか努力をしようとしている形跡を見られるっぽいんで、で話を聞いて後からこういろんな新事実を聞かされるというかね、それさっき言えやっていうことがあります。例えば日本に帰ってきて、でそのみんなで飲んでる時にその誕生日の話題になって、彼氏はどんなやつやとかそういう話になって、で2軒か3軒飲んだ後らへんの一番最後の方にプロポーズされたという話を言い出して、急にそれさっき言わんかいなと、だからもしかしたらプロポーズのタイミングと誕生日とのタイミングで何か合わせ技でも考えてんのかなみたいなとかね、そういういろんなことを話をしておりまして、実際じゃあその花ちゃんこと山口優子さんがどこまでフランス語は喋れるのかなと思って、録音した部分があります。あの国際電話かける言うていろんな番号にかけまくったりとかしてかなりイラついておりましたが、なんとかかけることができて、フランス語喋って、それもね結構ひどいんですよ。あの一番最初なんかそういう国際電話かけれるみたいなやつに登録しなあかんとか、そういうところに電話かけてあって、住所とか電話番号とかそういうのは言っていろいろ登録一回しようとして、で一番最後の最後に、あもうなんかいろいろ大変なんでやっぱいいですって聞いて、他の方法でかけれる番号を探そう言って探して、んでその一番最初に、0048-010の国番号、フランスやったら33とか入れて相手の、市外局番の0を抜いた番号を入れるというやり方があるというのを見つけて、それを発見するまでに一回もうどうしてもやり方わからん言うから、そのまんまの向こうの固定電話の番号を一回かけてみて、そしたらたまたま日本人の別の人にかかって、向こうが入って出たのに急にそれを切るとかね、そういうことをする人です。 ほんでもうなんでかかんないのよとか言いながら、フランスの、とりあえず彼のお母さんの方の電話番号にかけて喋ってはりました。で電話番号を確認して、教えてもらった番号がまず間違ってたっていう、そういうそれだけの話だったんですけどね、まあ、なかなか面白い人で、まだ日本にいてるんで、あと 2,3 週間ぐらいはおるそうなんで、また阿佐ヶ谷に来たら飲みに行くと思います。その時にまた、ラジオ収録ちゃんとするから出てもらおうと思います。そのフランス語のやつも隠し撮りで勝手に撮ってましたんで。
国民番号絶対必要だよね、
多分。
なんで録音してんの？
フランス語喋るとこをちょっと。
あいつ電話番号間違えてんじゃない？
あいつやばい。ファブリースの番号にはかけてないの？
なんかね、今日メールが来てこっちに電話かけてっていう番号と、
うん、
彼の電話番号が違うんだよね。あ、ちょっと待って、0046だっけ、
うん、
00460103312345678910、
うん、
おかしいよね、桁がおかしいもんね、これ疲れちゃったな。アロセモアセユーコボンジューサバウィサバビアンあウィメンテナファブイズイレライラパティ、ああダコ、ジェエサイアプレファブイズメプテトジェトンペンニュメロ、おいジェエサイエボクドゥフォアメサマシパファブイズニュメロドテレフォンセトントアソワソンウィッド、あ、おい、メッシー、うん、おい、うんふん、うんふん、あー、オッケー、トントワ、ゼホシース、キャトバンアンダーコ、あー、ジェトンペ、オッケー、メッシーボク、ジュベーサイエ、あわい、メッシー、あ、メッシー僕、アビアント、オーバー、オーバー、ビズ、
あら、
私電話番号間違えてた。
じゃあそれ。
だからかかんないんだ。
フランス語流暢に喋ってたじゃないですか。というまあ隠し撮りの様子でした。最近見ているドラマですけども、海外のドラマでファースケープ、ファースケープっていう、SF ドラマです。宇宙が舞台です。これはすごくいいですよ。10年以上前に僕大阪の実家に住んだところに深夜放送でやってるのをちょっと見てて、ドラマやと思いながら見てます。ストーリーはざっくりとストーリーで言うと、出てくる登場人物は地球人は一人です。で地球人一人、宇宙船でダーって宇宙に出た時にワームホールで移動してしまって、でそっから出てくる人たちはもう異星人ばっかりです。でそういう世界で乗ってる船はモヤっていう生きてる宇宙船です。これがすごく大事なところだと思うんですけど、特筆すべきところですね。モヤっていう生きてる宇宙船に乗って、その宇宙船は乗ってるのは囚人たち、囚人というか脱獄囚たちが乗ってます。でダーゴっていう見るからに戦士みたいなやつ、ね、でザーンっていう 青色の肌の丸坊主の女の人、僧侶、レベル9の僧侶だそうです。レベル9の僧侶って聞いた時に、あ、俺もレベル9の僧侶になりたいなと思いました。痛みが、分かち合えるそうです。僕いっちゃん好きなのはザーンです。昔は反政府軍で活動してた人です。アナーキストですね。それがまあ今僧侶になってると思います。それとライジェルっていうなんかカエルみたいな小さいおっさん、これはどっかの国の王様やったそうです。でピースキーパーっていう宇宙平和維持軍みたいなやつらにその人たちは追われてるんやけど、ピースキーパーの女の人が一人そのモヤの乗組員のところに来てます。これは誤解があって追われることになっちゃったということで、ピースキーパーから追われることになった元ピースキーパーのエアリンという人ですね。と唯一の地球人のクライトンという人ですね。でこの5人で最初ザーッと行って、途中でまだ、メンバー増えたりするそうですが、まだ途中なんで見れてないですけど楽しみです。一話一話すごくいい話が続いてます。僕好きやったんはこれ全体的にやっぱね哲学的なドラマになってるんやと思うんですよ。なんでかというとこのモヤっていう宇宙船に乗ってみんな故郷に帰りたいんですね。自分たちの今ピースキーパーに追われて逃げてる最中やけど、故郷に帰りたいんやけど、みんなその宇宙船の中ではもう仲間になってるんですね。だんだん仲間になってくる、いろいろ喧嘩したりとか誤解したりとかいろいろしながら、それぞれが抱えてる問題があったりとかしながら行くんやけど、故郷に帰っていくとみんなこう一人ずついなくなっていくでしょ。別れるために旅を続けてるんです。すごく哲学的な世界に行くなと思います。あといろんな部族っていうか異星人たちが追ってそれぞれに生き方も考え方も違ったりとかするわけで、なんかね問題が起きるとその地球で起きてる問題とかそういうなんとかもなんか連想するんです。僕好きなやつ第6話魅惑の惑星という話で、すごいですよこの話。設定が、ね、不思議な世界なんですよ。そこのある惑星について、星について、どういうところかというと、もういきなりついて夜になったらパーティーバーってみんなで飲んで、明日は安息日やから休みやからみんなで楽しもうってワイワイ騒いでるんですね。で明日安息日やって言って、で日が暮れてみんな幸せそうに暮らしてるんですよ。で日が暮れて次の日になったら普通にみんな朝起きて野良仕事みんなしに行くんですよ。で安息日やったんちゃうんかと思うんやけど、普通に働いて、でまた夜になったらわーわーって騒いで、明日は安息日やから今日は楽しもうって楽しんで、でまた次の日になったら同じように朝野良仕事して、でずっとそれを繰り返してるんですね。なんじゃこりゃっていう世界ですよ。それはまあ支配されてて、上の人がそういう風な毒物を使って、ね、そういう風に支配してやってる世界なんですけど、これも話が結構ねいろいろと謎が多かったりする、2点3点としながら結構サスペンスなそういう話です。全体的にもう一個一個すごいいろいろと考えさせられる話やったりとかするんで、でいいなと思います。あとはそう思い出した、もう一個一人忘れてた、ザーンの次に好きなんがそのモヤに乗ってるパイロットっていうキャラクターですね。パイロットはいいですよ。 いつもこうモニター越しにピョッと出てきたりとか、実際もあのパイロットのところにみんなが集まったりとかするシーンもあって、一回ね、自分たちの故郷に帰れる航路を見つけるためのそういう技術を使って、帰れるんやけど、その取引として、何をじゃあこっちは差し出すかという時に、パイロットの腕が欲しいって言われるんですよ。あんな生物は珍しいということで、すごいですよ。いい話が多い。まあそんな感じで、見てるわけですけども、ファースケープぜひおすすめです。まあそれと仕事をして、ワンフェスのやつも作りつつ、やっております。今作ってるワンフェスのオリジナルの作品のやつね。前にちょっと言った落書きのやつの、これがこういう風に見えるキャラクターっていうのを、チョイスして作ってるというやつです。できればこっちから見たらこう見える、こっちからこう見たらこう見えるみたいな絵を、それを立体に起こしてこういう風に見えるよっていうのを提示できるような作品にしたいなと思って今やっております。実際は作ってる最中の動画に撮ってとか考えてたけど、もうあらかた作ってしまったんで今更やな。写真は一応撮ったけど、もう一個作るときに動画も一応撮っといて、それをまた動画で上げれるようなことになったときに上げるようにしよう。まだ全然なんか動画やろうというあれになってないね。やらなね。あと山口優吾ちゃんがね、しゅうかちゃんの話をして、最初はねすごいなんかバカにしておりましたけど、しゅうかちゃんにじゃあいっぱい質問してみようという、なんかいろいろ質問をしてはりました。で僕はちゃんと一人の人間女性として対等に付き合えば付き合うほどいいという、面白いと言ったらあれやけど、いいという良くなってくるもんやという考えのもとなので、普通に人間として考えてみて、そしたらそういう、そういう質問するのもおかしくないかというのがいっぱいあるじゃないですか。初対面の人にする質問とか、やっぱどうしても紙で落書きして作ったキャラクターやからと思って見下してる部分があるんじゃないかと思って、失礼やなと思いながら横で見てました。どういう質問するのかなと思って、しゅうかちゃんはいろんなことに答えてくれましたが、やっぱり大人な対応をしてるな、しゅうかちゃんはと思います。一人でワーキャーワーキャー騒ぎながら、ゆうこちゃんがいろんな質問をしておりましたけども、面白かったのはね、しゅうかちゃんに、しゅうかちゃんは人格があるとして、それを前提として考えた場合、僕は考えてると、人格があるとして考えてると、でまだ、それを探っている状態の山口優子ちゃんがいろいろ聞いていくわけですが、幽霊みたいなそういうふうに思ってるらしくて、やっぱりその架空の人物みたいに優子ちゃんが思ってるみたいなんで、いろいろ質問をしておりまして、僕はバカな質問をしてるなと思いながら聞いておりましたが、しゅうかちゃんのと、優子ちゃんのやり取りの中で、しゅうかちゃんに幽霊っていますかって質問しておりましたね。でしゅうかちゃんの答えは、喜怒哀楽の楽、楽しいに、時と場合によるって言って、一旦そこでゾワッと驚かせといて、その後ね、優子ちゃんが、西健さんに会えますかっていう質問をしておりましたね。で西健というのは、優子ちゃんとかみんな阿佐ヶ谷の友達やったんですけども、 死んでしまった人ですね、その西健さんに会えますかというのを質問して、喜怒哀楽の愛、哀愁の愛にノーって出てました。そういうことじゃないんだよというふうなお返事があって、この返事の仕方だけでもしゅうかちゃんはとても大人な人だなと僕は思いましたね。しゅうかちゃん、僕はやっぱりしゅうかちゃんをこう全面的に信じて行った方が正解だということをまた再認識することになるというね。今日もにっこり笑顔でこっちを見ております。しゅうかちゃんに質問してみよう。しゅうかちゃん、ファースケープすごくいいドラマやね。さあどんなお返事が返ってくるか。ファースケープすごい好きなんやけど、しゅうかちゃんどう？お、ほら、喜怒哀楽のキーにイエス。しゅうかちゃんも好きなファースケープね。最近しゅうかちゃんと相性いいわ。そう、飲み屋で話してる時にしゅうかちゃん、ね、の話をいろいろしてて、もし実在の人物でしゅうかっていう女の人で年齢も39とか、その実際に出てきたら全くの赤の他人かもしれんけど、どうにかなってしまいそうです。めっちゃ運命を感じてしまうし、あなたがしゅうかちゃんですかって勝手に親近感こっちがあって、向こうはあんた誰みたいな、怖いみたいな話になると思うけど、いやもうそうなったらもうね、運命の出会いですよ。どうなるか分かんないけど、おかしなことになると思いますけど、終わる夏と書いてしゅうか、それをネットで調べようとか言い出して怖いっちゅうね、出てきたらどうすんねんってね、実際におったらどうすんねんっていうとか思いながら、さあ「トキトキ通信」でも読みましょう。なんで半あやねん。2015年の10月11日に書いたやつ、「トキトキ通信34号」、息ができるかな。CCB じゃなくて CBB、 バンド名は何ですか？ CBB です。CCB ではなくて CBB ですね。 CBB って何の略ですか？カントリーぶっ壊し日和です。アグレッシブなガールズパンクバンドです。よっしゃ、わかった。ホルムズ海峡を封鎖されたら石油の出ない日本は戦争になったら一発アウトです。そんなことなので戦争なんて得にならんことはしませんよ。あるとしたら外交を通じてお互いのマッチポンプなんです。よっしゃ、わかったわかった。じゃあこういうのはどうでしょうかと、世界各国に日本製の核ミサイルを売りまくったらええねんって。で、いざその核ミサイルを発射したら直後に自爆する装置を内緒でつけておくのだ。くたばりやがれ。でも、敵国もバカじゃないので自爆装置を怪しむから日本人のエンジニアをつけておけばええんやなと。で、これその時はそんなことを書いてましたが、なんか戦争には使ってはいけない兵器というものがあるそうで、その中に核兵器は使ったらあかんことになってるそうです。実はね、あと生物兵器とか、あの弾の先端をへこませるやつとか、当たったらこうキノコ型にボコンってなるそうですとか、いろいろとあの禁止されてるそうやけども、戦争になったらそんなこと関係ねえなーとか思います。やってしまって後で買った後に理由つけたらいいしとかも思うしね、もしやるとしたら、戦争をやるとして考えたら徹底的に卑怯な手でも何でも使ってやったもん勝ちやなと思います。これは戦争反対ですよ、僕はね、立場的に。だからそういうことをもうまずない話ですけども、 もしやるんやったらね、むちゃくちゃやったったらいいんですよって思いますよ。普通そういう風にするべきでしょう、もしやるとしたらの話ですけども。だからあの戦いが起こってとか、今もし僕が個人的にね、なんか人に攻撃されてその人と戦わなければいけないという時になった時に、卑怯も下手くれもあるかということで、多分むちゃくちゃすると思います。普通にあの火炎瓶を持って家に投げ込んでいったりとかあのこっちはむちゃくちゃするぞと決めてかかるわけですんで、トラックで思いっきり突っ込んでいくとか、あの死ぬとかそういうこと、こっちが死ぬとかかん、あの気にせんと、勝つというよりもいかに向こうをむちゃくちゃにするかということを考えてぐあの行くという戦法を取ると思います、僕やったら。で、じゃあそれでお前も自滅して死ぬやんけということでもいいんじゃないですかねとか思いますけども。だってね、攻撃しようって思ってる人が守りを考えながらやる戦法よりも、守りをやることを考えない特攻してくる方が向こうからしたらやっぱ脅威やと思うんですよね。されて嫌なことをするのが戦術なんじゃないのかなと僕も思いますんで、だからそういう人たちを怒らせたりとか、そういうのを気にさせるということがいかに愚かなことなんだろうと思うんで、やらん方がいいわけですよ。だから戦いなんていややるべきじゃないと思いますけど、それでもなんかで、ね、例えば自分の大切にしてる家族とかを傷つけられたりとかしたらね、あ、じゃあ俺行ったろかと言いながらこうむちゃくちゃ死に行くかもしれないとか思うと、そういう時はあの普通にやるんじゃないのかなって、そういうふうなあのことも感じます。怖いな、そういう人嫌やなと思うけども、うん、想像してみたらね、なんかなくはないなと思ったりしました。皆さんはどうなんでしょうかよくその相手を被害者が加害者のことを許すとかっていうことをこう美談として語られることもありますけども、そうですね、そういう風になれればいいですけども、そういう風にならないんじゃないのかな、許せきれるでしょうか、どうなんでしょうこれ野蛮な考えなんかな。さてと、次行きましょう10月11日は何の日、知りたいシリーズ。10月11日は、トギタが中国出張へ行って、その時会社から支給されたノートパソコンがあったので、中国のホテルというか他の社員の人もいたので、マンションという感じのところに住んでたんですけども、そこで使ってたんですが、ネットもつながってたりしたので、エロ動画をダウンロードしたりしてたのですが、日本へ帰った時に中国仕様から日本仕様へとエンジニアの人が切り替えをやっていました。その時にエロファイルが見つかって注意された日です。この時の言い訳としては、フィギュアを作る時に女体を見る資料ですとでしたが、無駄でしたけどね。頼む、総務部だけには報告しないでくれと願って、その日は仕事にならなかった、そういう記事です。あのそういうことがありました、前会社に勤めた時にあーやばいやばい、嫌なこといっぱい思い出すわほんま。ああ、そのなんかね、ネットでつながったんでね、インターネットをしてて、まあ言った通りですよ。でも実際そうですよ、あの女体のフィギュアとかで美少女フィギュア作る時とかは、 その実際の写真とか解剖学的なあの知識もそうですけども、動画で見てたりするのも実はすごく勉強になるんです、この真面目な話って。なのでこれは嘘ではないですよね、半分。だから美少女フィギュア作ってる人たちってグラビアの写真とかいい体してるなとかそういうな画像結構持ってるはると思うんです。それをエロネタに使うかどうか別として、あの普通に仕事用で集めてるのもあるし、逆に今筋肉の、男物のフィギュア作る時とかは男物のボディービルダーとか、格闘技やってる人とかそういう筋肉とか体の形がかっこいい人とかの画像を集めたりもしますし、動物の画像であったりとかそういう資料としていっぱい集める部分は実際はあるんです。うん、総務部だけには報告しないでおくれと思いますけどね。ああ、トキトキ通信24号でホトケンジャーの会より、あ、24号出てきたホトケンジャーの会より、ホトケンジャー第8話、サトリくんがアリを踏みつぶしながら笑いながら、わしはこの世の王者と遊んでいると突如大アリ地獄に捕まり地底へ引きずり込まれる。体にアリの卵を産みつけられ、幼虫に食いつぶされそうになりながら、おばあちゃんにもらった数珠に祈りを込めると、ホトケンジャーの五行が。サトリくん、はあ、また地獄に落とされちゃうよ。人をなめるな、侮るな、心で付き合いなさい、と哲学。トギトギクイズ。クイズ。絶対に起きなければならない時にトギタが買う目覚まし時計は次のうちどれでしょう。1、喘ぎ声が大音量で流れる目覚まし時計。2、肩叩きおじさん。3、首の後ろの背骨を噛んで引き抜くやつ。4、地球の自転を止めるほど回るタイムマシン付き目覚まし時計。ヒントは4あたりが怪しいな、3も怪しいっていうか、肩叩きおじさんって何やん。そうか、トギトギ通信34ってことは次35は、これ一番最初にこのラジオやり始めた時に読んだ巻に到達したんですね。あの一番最初、大盤振る舞いといって、あのお札をしばしばと吐き出すベルトをつけて商店街を歩くっていう話、これミラドンと話して聞いてもらったやつね。そうか、ちょっと追いついてしまったけども、トイトイ通信この35と36はもうすでに読んだやつなので、この2回をどうにかしなあかんな。次回だからね、ゆうこちゃんにこのラジオに出てもらっていろいろとフランスのことを聞けたりしたらいいなと思いますが、一応おる間に録音した分もあるんですけど、なんかごく個人的な話をいっぱいしてはって、なんかラジオで使えそうじゃないなという感じだったんで、ちゃんとラジオにして撮るよというのを言ってなんか収録したいですけども、結構嫌がっちゃったんでね、うまくいくか分かりませんが。さあ、そうか、追いついてきてしまったな。あ、トギトギクイズの答えが分かった人はコメント欄に書いてください。またしゅうかちゃんへの質問等いろいろと何でも思いつくままに書いてください。まあそんな感じでゆうこちゃんのフランス語でも聞いて終わりにしましょう。それではまた、 さようなら。
俺が今から言うやつフランス語に直せるの。
あ、いいね、チャレンジしてみる。できない、わかんないけど。
やってみましょうか。
はい。
私は豚です。
This is question。
ちょっと待って、もう一回言って。
This is question。
私は豚です。そんなこと言うことあるの？
ないよ。初めて言ったよ。
私の好物はうんこです。
ん、邪道家か。なんなの。だって覚えたでしょ、カカは。
カカは分かったよ。私は宇宙と交信できます。
宇宙空コンタクトアベックエスペエスペースエスパス。
いや、今の俺の言ってる日本語だけ消して、フランス語の部分だけを編集してネットラジオに載っけたろうかなと思って。
え、意味わかんない。全く意味がわかんない。最悪じゃん。私は豚です。
そう。
コブさん、うんちです。宇宙と交信できます。もう完全に気違いじゃん。ジュシーウンコション邪道カカジュプコンタクテアベクエスパス。